現在はですね、2019年の12月の29日の日曜日です。ですね、NK ジャパンだったと思いますが、そういうメディア、ネットメディアだと思いますが、それがあります。そこに勤めておられる方で、江英樹さんというですね、これ在日北朝鮮人系という方なんだと思いますが、この人はですね、いわゆる珠玉のコラムというか記事を書いております。北朝鮮体制がどれだけですね、非道なことをしているかということを中心にですね、記事を書いております。しかし私はこの人の記事をある程度は信用しておりますが、情報提供者が誰かということに関してですね、ちょっと疑いがあるということと、この NK ジャパンにですね、中国ないし韓国の資本が思いっきり入っていてですね、コントロールしている。つまりですね、日本と北朝鮮が接近することを妨げるために、分断工作を行っている、嘘の情報を流しているという可能性もはっきり言ってあるので、朝鮮半島に関しては。だから、この江英樹さんという方がですね、一見いい人に見えて、実はですね、非常に腹黒いかもしれないし、薄汚いかもしれない。これわかんないことです。しかし、おそらくは大体は本当だろうな、というふうに思います。なぜならば、例えば韓国の資本が入っていた場合ですね、今の韓国というのは北朝鮮とですね、一生懸命合体したいというふうな形をですね、隠しませんから、この北朝鮮にとって都合の悪いような報道をですね、許すわけがないのです。韓国のですね、それだったら。中国の金が入っていた場合はどうなのかなという気はしますけどね。でも一応建前上今中国と北朝鮮は仲がいいことになってますから。だから、話半分に考えてはまあまあ信用できるんだろうなと思ってます。NK、このジャパンにおいては。ボイスオブアメリカとかあの辺のですね、関連だと思えばいいのかなと。ボイスオブアメリカなんかもかなりですね、政治的になんかこれ工作記事だなと思うようなこと出してきますが、でですね、この NK さんがですね、北朝鮮の金正恩さんが非常に邪悪なことをしているというふうなことの告発記事を書いてます。ナンバー1からナンバー5ぐらいか、5か6ぐらいまで出たんですよ。ヤフーかどっかのですね、あれに、個人欄かなんかにあります。ヤフーの個人欄か、国際面の個人欄か何かに載ってます。気になる人見りゃいいんですが、ここに書かれている記事が本当だとすればですね、こんな体制はやっぱり、北朝鮮という体制はやっぱりですね、一刻も早くですね、何度か解消させなくては、消滅させなくてはいけないんじゃないかなと本当に思います。それはですね、国民が実際に奴隷にされているからです。少年少女なんかはですね、少女はどうもやっぱり15、16歳でですね、売春の対象でですね、売春させて、そしてそのお金をピンハネする国家が、みたいなことなんですね、やっぱり書かれてありますし、少年はですね、麻薬工場というか麻薬農場にですね、派遣されて、アヘンのですね、汁であるとかですね、その粉をですね、精製するための仕事に就かせられていると。だから結局、北朝鮮に労働基準法的なものはあることになってるけど、結局それはないのと同じなんで、子供であろうが何であろうがですね、国家のために奴隷労働を強いられているわけです。はっきり言って、報酬なんてないのも当然でしょう。だから、そんなんでいいの？いや、いいわけないんですよ、どう考えたって。でですね、韓流を見たらですね、韓流を見た14歳の子供が死刑になったとか、そんな記事があります。いや、ちょっと、それは、一応北朝鮮の体制というのは、その韓流というものを非常に嫌悪していると。結局その、韓国の方が素晴らしい体制だというふうに騙されるからというふうに思っているんでしょうけれども、でも死刑というのはちょっとどうなのかと本当に思います。で、なんでこんな体制をですね、肯定するような人たちが日本の側にいてですね、これ商売がかかってるんでしょうけど、しかしですね、そういうことを表明するということは、やっぱりその北朝鮮のこういう虐げられてる人々を人間だと思っていないというふうに宣言してるのと同じなんで、それでいいのかなと思うけどね。こういう部分を一切ですね、改善されない状態で、日朝の国交回復だとかそういうことを言ってる人たちも過去にはいました。今でもいるのかな？山崎拓さんとかあの辺なんかそういうことを言っていた人でしょ、確か。だから、結局私は、この前言って、多分あの人は砂利利権とかあの辺が欲しいからだろうな、というふうに思ってるんですが、様々な利権がね。しかし、本当にそんなんでいいのかなと思います。こんな記事が、このような記事を読むと、そこに書かれているものが本当だとするのであれば、ですが。 とにかく何でもかんでも死刑にして殺していて、で、ここからが本当かどうかわかんないんですけど、できるだけ残酷な方法で殺すということを金正恩さんがで、ね、それを見ているだとか、なんか、だからそこまで行くとですね、この、それらの記事もですね、どっからどこまで信用していいのか正直わかんねえなと。なんか米国の偵察衛星か何かでそれらの状況をですね、映していて、そこをおそらく見ているのはこれ、金正恩さんであろうなという分解写真みたいな、なんかの、だからそれもちょっとどうなんかなといろいろ思うけどね。米軍がそんなもん流すわけねえだろうと思うんですよ。普通に考えて。だから、この世の中というのは様々な謀略情報が飛び交っていてですね。まあだからといって北朝鮮がですね、信用に値する体制であるとかですね、本当のこと言ってるとかそんなことは思わんけれども、まあどこまで信じていいんだろうか。でもまあ大体信じるとしてもやっぱりひどい体制であるなというところは間違いないんですよ。人類はやっぱりこういうものをですね、捨て去っていく、決別していくという強い、まあ別に行動しろとはそんなも実際に何もできませんけれども、せめて思いだけでも強く持たねえいかんのじゃないかなということを言うわけです。まあなんか行動できればいいんだろうけどね。一般国民に何もできやしないしね。こういうのに関しては。まあパチンコするとですね、北朝鮮儲かるからパチンコしないことぐらいかな。まあ他にもいろいろあるんだろうけど。まあいいです。ちょっと重かったですね。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。現在はですね、2019年の12月の、ですね、29日かな、日曜日です。ですね、米国にはですね、空母不沈艦伝説というか、そういうものがあります。つまり米国というのは国家ができて以来ですね、海軍に力を注いでですね、そして空母をどんどん作ってきたんですが、実際その空母が撃沈されたという歴史を確か持ってないんですよ。確かそうだったはずです。英国なんかは日本に撃沈されてますよね。プリンスオブウェールズだったっけ？なんだっけ？もう名前忘れちゃったけど。ああいうのが沈められて英国はですね、もう愕然としたという風な記事がですね、なんかの画像で私は見ました。そこで、あの時点で欧州におけるですね、白人の方々がですね、黄色人種は猿だと思っていたけど、我々の生活を脅かすインベーダーだみたいな形のですね、持ち始めたと。効果論でしたっけ？まあこれも置いといて。んでですね、米国のその空母は絶対沈まないんだというこの考え方に凝り固まって、これ成功体験ですね、結局。空母をですね、なんだったかな、何隻、最初から作った空母から数えて130隻ぐらい作ったんだったかな。まあ別に130隻今持ってるという意味じゃないですよ。で、それらの空母がですね、まあ持ってんのはいいんだけど、今もう技術開発が非常に進んじゃってですね、無人自爆型大量ドローン、だからですね、バッタの大群みたいに、もうものすごい数の無人爆破ドローンが、空母にですね、攻撃しに行くだとか、あとですね、超小型の、しかし、数を頼みにするミサイル群だとか、対艦ミサイルですね。こういうものがですね、中国もロシアも開発していてですね、米国が仮にこの空母一隻で、これらの、ロシアと中国などのミサイル攻撃に対抗するとすれば、当然空母そのものに対抗迎撃ミサイルシステムなんていうものを搭載しなくてはいけないのですが、空母小さいでしょ？有限でしょ？だけどですね、例えば中国だとかロシアが、陸地から、まあ、雨あられるのように、これらの無人自爆ドローンとですね、この、対艦ミサイルと言われるものを、シュワシュワシュワシュワシュワとこう、何百発も撃つとですね、弾尽きるわけですよ。空母の側が、迎撃ミサイル撃ったとしても。しかもですね、正直言うけれども、ICBM とかそういうとんでもないでっかいミサイルならともかくですね、対艦ミサイルみたいなですね、ハンドロケットランチャーみたいな、そういうものもあるんですが、そんなものを一発一発すべてですね、迎撃できるわけはないんですよ。どっかで必ず負けます。だから、実際、机上演習、シミュレーションやってですね、2002年じゃなかったかな。まあ、やったんですよ。机上演習。ボロ負けしたんですよ、空母。 米国の空母が。でですね、ボロ負けしたもんだから、こんなことはあってはならないということで、ルールを変更して、机上シミュレーションやり直して、空母勝ったよというふうにやったんです。インチキなんですね。しかし、この空母の建設というのは、非常にお金が動きますから、一つの産業になってます。やめるにやめられないという事情もあるでしょう。で、作るのはいいんだけど、今度は米国にですね、それらの整備、メンテナンス、そして、まあ、各種補給、などのですね、支援施設が絶対的に足りないということと、それらの支援施設のですね、稼働率悪いということと、それらの支援施設の難度がですね、低いというか、全体レベルが低いんですよ。だから日本のですね、佐世保であるとかですね、横須賀であるとかをどう考えたって手放せないんですよ。なぜならば、技術レベルが本当かどうか知んないですけど、4段階か5段階上なんですって。日本の方が、はるかに上なんですって。だから、まあさ、日本もね、腐っても日本、まあ大日本帝国海軍でやってきましたからね。うん。ノウハウいっぱい持ってるんですよ。だからもう置いといて。でね、米国はですね、空母を持て余し気味なんです。だから私これ、まあ以前言ったと思いますけど、米国の空母をですね、おそらく、最新型ではないでしょうが、2隻、3隻、まあ、米国がもっと売りつけようとするかもしれませんけれども、2隻、3隻ぐらいですね。売りつけようという動きがこれから出てくるんじゃないかなと思います。しかし、それ売りつけられてもね、ロシアのミサイル開発なんか見てるとですね、あれらの情報が本当だったら、ロシア嘘もつきますからね、わかんないけど。空母バカバカ持ったってあんま意味ねえかもしれないなと思ったりもします。ただ、空母がいらないという意味ではありません。空母の運用を変えなきゃいけないということです。空母でですね、敵の陸地に思いっきり近づくというような運用の仕方はもう危なくてできないということです。敵のミサイルの射程の外から何かをするというふうな使い方にしていかなくてはいけないということです。で、まあ、ついでにその中の流れで中国はですね、空母キラーだとかそういうですね、新しいミサイル群を開発してですね、米国なんかもう怖くないというふうなことをですね、やっているみたいな、こういう情報もですね、流されてはいるんですが、これもどっからどこまで信じていいかわかんないですよ。それは中国のですね、いろんな全ての人々を騙すための嘘情報である可能性が高いんです。少なくとも今の時点においては。なぜならば、台湾海峡を含めるですね、あれらの、南シナ海を含めるあれらの地域をですね、米国の空母打撃群がですね、移動通過していってもですよ。しかも演習しながら嫌がらせのようにやっていってもですね。まあ、米国を刺激したくないというのもあるのかもしれないのでしょうが、しかし実際に中国海軍はですね、何にもできてないようなんですよ。どうも。見てるだけで。なんかおかしいんですね。やっぱりそれは。レーダー止めるだとかそういうことぐらい、まあ手の内を晒したくないとかそういうこともあるのかもしれないですが、なんかやっぱりおかしいんですよね。持ってないんじゃないかな。いろんなことを思ったりするけど。ロシアはなんかなんだかんだ言って持ってるような気はするけど。まあでもロシア持っててもきっと稼働率悪いですよ。金ないから。ぶどまりの悪い兵器をいっぱい作ってると思います。ついでに言っときゃですね。彼らはイスカンデルミサイルというですね、マッハ20で飛ぶすごいミサイルを開発し、それを配備し始めたとかって言ってますけど、これもどっからどこまで本当かわかんないですよ。なぜならば実機の目撃がされていないからです。実際にそのマッハ20で飛んだミサイルをですね、複数発ですね、米軍の側は目撃してないので、これ嘘じゃねえかというふうなことをはっきり言ってます。なんとも言えないですね。私もロシア金ないので、仮に作れたとしても1発だとか2発だとか、そんな数は作れないんじゃないかな、というふうに非常に疑っております。この世界は騙し合いばっかりです。騙してなんぼです。しかしそんなことばっかりやってると人間の魂は腐るんじゃねえかというようなことを私本当に思っています。正直に生きりゃいいんじゃないですか？という、まあ、それじゃダメだかもしれませんが。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。